高橋レイの殺伐イケブイ。さあ始まりましたよ。ついに高橋レイの殺伐イケブイが、この番組はですね、タボヒマやマイペのような面白い番組ではないので、面白い番組を期待しているそこの君、今すぐブラウザのバツボタンを押すんだ。ということで、こんにちは、 SBC4 年の高橋でございます。なんだかんだ言ってもう3ヶ月ぐらいラジオを撮っていなかったわけですよ。卒論が忙しいとかね、言い訳をしていて、はい、それでもうこんな卒業の間際になってしまって、本日3月15日でございます。卒業まであと12日っていうね、はい、今年は3月27日が卒業式、学域授与式なので、そこでもう完全におさらばするわけですが、まあ、実際のところを言うと、あの3月12日の追い込みをね、あのありがたいことにしていただいたので、この SBC でね、その時点で僕はもう追い出されたはずなのでもうどうなんだろうね、会員なのかな。一応ね、規約的には学生に限るで、その大会とかいうところを明記してないからどうなんだろうね、わかんないね。卒業とともに大会なのかな。まあということで、まあちょっと許してください本当は追い込む前に取れよっていう話なんだけど、そうもいかないでですね、いや大変ですよ、結構4年生忙しいですからね。でこの人生最大のもう休み、何もやらなくていい、うん、こんな時期は他にはないんじゃないかな。あ、でも大学生って基本的にそうだね、3月はみんな暇してるよね、バイトしてるか。はい、そんな感じで、今回が EKV の通算111回目ということですね。タボヒマは120回ぐらい行ったのかな、そこら辺ちょっとよく覚えてませんけれども、100回を超えた長寿番組ということで、タボヒマに次ぐ回数で今回で締めさせていただきたいと思います。はい、なので今回何を話すかというと、まあそうですね、僕の大学生活を振り返ってる感じだと、まあいろいろな、もっと他のところもね、それこそ学科のことだったりも入ってくるので、まあ SBC を中心に、こんなことあったなというのを話して、後輩に伝えていきたい思いをですね思いの丈をペラペラと喋っていこうと思います。おそらくこのタイミングだと今新入生も聞いてる可能性があるんですよね。まあ、新入生 SBC に入りたくて、あ、ちょっと興味あるなっていうので、この番組をもし聞いてしまってる君、僕はもういませんので、4月からまあそうですね、僕の番組は聞けるようにはしとくので、まあ興味があったら聞いていただいて、はい、SBC では今次2年生の青さんの次にラジオに真剣だったのではないだろうかという、この僕高橋レイがお送りしている番組なのでね、まあそれなりに面白いものにはしているので、ただ面白くない回もあるのでね、そこはまあ選んでいただいて、もし興味があったらぜひ SBC に入って、楽しいサークルなのでね、楽しい、まあ楽しい、うん、来ていただければわかると思います。特に2年生がとても活発に活動しているので、まあそんなことはまた後で締めで言うだろうから、とりあえず始めていきましょう。高橋レイの殺伐 EKV 第111回です。最後までお付き合いお願いいたします。高橋レイの殺伐イーグルキーボイス。この番組はドロリ濃厚ピーチ味、あごひげやグリーンリバーライトの提供でお送りいたします。はい、ということで喋っていきますが、気づきました？これ今回 EKV 改めじゃないんですよ。改めで、そしてそうだね、気づいた人がいるかいないかなんだけど、うん、コロコロオープニングの曲とエンディングを変えることで有名なこの EKV なんですよ。番組の仕様をね、もうコロコロコロコロ、その時の流行りによって、僕の中のラジオの流行りによってね、変えていくのがとても特徴の番組だったんですけども、今回は初心に戻って 最初の第1回を聞いてどんな感じで始まってたかなというのをね思い出して、で第1回のなんでその十何回ぐらい最初使ってたオープニングとエンディングを使って無印の EKV でお送りしようと、最後くらいね、なので自白11回でやって、もうくしくもうん、111ってなんかゾロ目でだっていい感じだね。なんだかとってもいい感じ。ということで、まあ、話していきましょう。うん。ラジオって大変だね。久しぶりに撮ると。いや、話すことはたくさんあるんだよ。卒論のこととかさ。でも卒論のこととか話しても多分面白くないんだよ、みんな。だから話しません。なので、この EKV がどのように僕が活動してきたかっていうのと、もう、こんなこともできるんだよ、みたいな。こんなことやってきたよっていうのを面白おかしく伝えられて、ぜひ、そうですね、後輩のなんかそのなんですか、糧っていうんですか、その僕の参考ってしなくていいんですけど、まあ、こんなことやってんだから俺たちだったらもっと面白くできるだろうっていうくらいで聞いていただければなと思います。はい、なのでさっき書き出してみたんですが、まあ一つずついきましょうか。まずロマトマっていう番組がですね、このまたもう最初から意見を言ったら全く別の話なんですけど、ロマトマ、僕が一番最初にラジオこのサークルで撮ったのは、ロマトマっていう番組でですね、島崎理恵と高橋礼の、ロマンティックが止まりませんっていうですね、男女混合ペアでやった番組なんです。これはあんまり長く続かなかったよね。で、まあいろいろその企画がありまして、今はねネットには多分上がってないから聞けないかな。でも割とこだわって作った番組で、であとさくらさんっていうもう一つ先輩の方と一緒にやってたんですけど、ミキサーしてくださって、そうですね、1年生の11月ぐらいに撮った番組で、結構僕は遅めだったんですよ、ラジオを撮り始めるのが。11月、もうちょい前か、10月ぐらいかなに撮り始めた番組でですね、まあこれはオーソドックスに面白いラジオで、企画盛りだくさんのラジオでやってましたね。なのでまあ1年生もし新入生入ったっていうことになったら、そうだな、前期から撮り始めるのはすごいよ、猛者だと思うよ。 K 君とかはね、現会長とかは結構そのあたりから撮ってたりもしたけども、まあやっぱり後期から撮る人が多いかなっていうのが、まあいつものところですね。まあごめんなさい、今言うんですけどすごい鼻声なんですよ。もう少しちゃんとした声だったね、普段はね。すいません、花粉症ですはい、でなのでそうですね、まあ自分のラジオ撮りたいってなったらいつでも撮れるのがこの作品のいいところで、今ねラジオがね全然上がってないのはしょうがないんですよ、春休みなんで。春休みと夏休みはどうしてもかそる。うん、あのネットがあんまり賑わない。でもあの4月になって新入生が聞いてくれるぞってなった途端に先輩は張り切り出すので、まあ僕もそうですけども、その春休み明けて多分おそらく1年で一番人が聞いてくれるだろう時期、うん、先輩卒業した人もまあ時間があったら聞くし、新入生もどんなことやってんのかなっつうので、まあツイッターに流れるからね、アップされましたっていうのが、そういうのを見て聞いてくれる人が一番多くなる時期でありますので、普段ラジオ撮らない人でも、まあこの時期ぐらいちょっとあのいいとこ見せようかなっていう風になって撮り始めたりする人もいるので、うん、そうだね、ラジオは怖くないので撮ってみてください。うん、そうだね、そうだね、うんすごいつまんないことを言ってしまいましたけど、いや一人ラジオ辛いよ、辛いよ。あの鈴研とかよくやってると思います。うん、結構多めですよね。3個下の代はK 君もしかり、鈴研もしかりで、一人ラジオが2本もあるっていう。で、しかも、続いてるのかな？俺はよくわかんないけど、鈴研の結構だいぶ10回以上行って、ね、軌道に乗ってきた感じで、とても頼もしいですけども、彼も、あまり企画はやらずに、自分の、企画っちゃ企画ですね。その自分の好きなことをひたすら喋るっていう番組のスタイルで、僕とちょっと似てる感じがあるんですけど、いやもう僕よりもちゃんとしてて、うん、ちゃんとね一つのことで喋り続けられてんのがすごいなって僕は思いますよ僕は無理でしたからね、そんな一つのことで喋るのは。結局なんだかんだ言ってそうですよ、100回もやってるとね無理なんですよ、話題がなくなっちゃって、まあこれ前話したねとか、これも前も話したなみたいなことが多くなっちゃって、結局近くのニュースとかから持ってくるしかなくなっちゃって、その放送ね、こんな一般のパンピーに面白いことなんて起こらないのが現実なんですよね。いや辛いところで、そんな中で30分話すってなると、鈴木健は30分話してんのか分かんないけども、そう僕は大体30分でやってきてるので、その30分話すってなるとまあ話題がないんですよ。そうで一人ラジオってさ、こうやって例えば 黙るとね、間が目立つんですよ。間が目立つ。そして BGM 今借りてやっても、まあ、せっかくだから BGM 消してみるか。そう、こうやって BGM を消すとさらにラジオっぽくはなるんですよ。うん、ただこの間が目立つし、噛んだ時とかね、まあ、噛んでるとかそんなあんまみんな気にしないんだけども、この鼻声とかも目立つでしょ。嫌になってしまいますね。できれば僕が理想としているラジオは、こういうザコラジもそうでしたが、基本的に BGM のない、喋りですね。最初オープニングエンディングはあるんですが、その間のトークは BGM がない喋り。特にゲストなんか呼んで二人で喋ってる時とかは BGM がないとよりラジオ感が増しますね。うん、自分の声もよくアピールできますし、そうですね。はい、そんな感じです。はい、何が言いたいのかよくわかんないけども、はい、他にサバブロ、サバブロ、今日はもう時間気にしてないのでね、長くなっちゃったら分割します。サバブロっていう番組今もまあ上がっていますが。大人数番組、これね、できればね、後輩に引き継いでもらいたい。ただミキサーが激ムズ、そして企画考えるのもちょっと難しいかもしれない。ミキサーが鬼ムズいですよ。サバブロはめちゃくちゃミキサーがムズいので、まあそうですね、僕が教えなかったのも悪いんですが、まあでも機械強い人がいるからね、小室くんとかね、あんだけプログラミングできる人は僕はあんま会ったことがないですよ。僕もあそこまでできないので、今ホームページとかいじってるのは大体小室くんらしいのでね、はい、コムリンがやってくれるんじゃないかなって思います。サバブロぜひね、続けていってほしい。あれだけこだわって作った番組なので、そうですね、企画だけでもね、やってほしいかな。例えば、漫画のタイトルシリーズとかね、はいはい、面白いやつで、あとは演歌じゃないよ短歌だよもなかなか決まると面白いコーナーでございますけれども、まあ上がっているのでよかったら聞いてみてください。はいはい、サバブロで、サバブロの意味ってか、なんでサバブロっていうのっていうのをずーっと引き伸ばして10回に言いますとか言って全然言わなくて、11回12回13回ってやって全然もう触れずにね、サバブロっていう意味は教えませんみたいなねこと言ってきたんですよ。なぜかっていうと、あんま面白くないんですよ、由来が。なのでこんだけ引き伸ばしちゃった後にですよ、ついに今日ついに発表ですとか言っても、面白くないんですよ。言ったところで。なので、今言いますね。はい。別に誰も聞いてるわけじゃないので。で、まあ、ここでかっていう感じもあるかもしれないんですけど、まあ、僕とサッチーが決めたんでね。何にしようかな、つって。何がいいかな、SBC なっちゃらみたいな。そんなんつまんねえよってなって、みんな誰でも考えられるから、もう、全く関係ないところから持ってきてしまえばいいんじゃないかっていうので、つけたのがサバブロで。何かっていうと、僕が、まあ好きなものです、お互いに。さっちゃんと俺が好きなものを掛け合わせようっていうので、僕が好きなのがサバ。サバですね。お魚のサバ。まあ卒論もサバやってましたけど、まあサバが好きなんですよ。サバが好きなのでサバと、さっちゃんが好きなのはブロッコリーなんですね。サバと、まあお風呂とかね、お風呂、サバ風呂、まあサバのお風呂みたいな、そういうのも考えた人もいたらしいんですけど、違います、サバとブロッコリーでサバ風呂っていうね、はい、面白くないあのね、まあ料理的にはありなんじゃないですか。うん、サバとブロッコリー塩昆布で炒めたり、まあ意外と美味しそう。うん、サバとあとタケノコなんか入れちゃう、あ、春らしいお料理ができましたこと。うん、意外と美味しいと思いますよ、サバの切り身とね、サバって何でも合うんですよ。実は味噌汁に入れても美味しいとかね、サバの水煮とタケノコのお味噌汁すごい美味しいですよ。まあ生臭いですけど、一回作ってみてもいいかもしれない、サバの水煮のお味噌汁。うん、結構美味しいです。はい、そんな感じでサバブロのお話はまあこれくらいにして、まあ大型ラジオがあってよっていうことですね。これなかなか僕がもう本当に本気を出して作った番組なので、大切にしてた番組なんですよね。思いがすごいあって、でなのでもう人一倍喋って頑張って回す人が大変です。もっとね、やる人によって変わるんですよ。僕たちの代と14年入学の代と13年入学の代がいると、もう本当に意味わかんないくらいうるさくなって、もうまとまりがつかない感じでやっ進んでいくんですけど、まあそれで今年の1年生と、まあ、4年で3年とかあんまいないんでね、1、4年で取るとまた別の感じで、一個上とやると、一個上がふざけまくるんですが、下とやるとね、やっぱりね、気を使ってかね、いろいろ考えてくれるんですよ。まあ、そこまで、真剣に考えなくても、っていうくらい考えてくれるので。いや、まあそういうね、学年職が出るのでいいなと思いません。まあ多分、僕たち4年生がいなくなった途端、多分、3つ下の代は弾けると思いますよ。おそらくね、このうるせえ先輩が、小言ばっか言ってうるせえ厳しい先輩がいなくなるから、うん、そう、もっと楽しんで撮ると思いますよ。まあ、楽しみにしてます。いろんな、どんなラジオが上がるんだろうなっていうのでね。あと、ラジオ関連でいくと24時間ラジオですね。 24時間ラジオ多分そう来年もやるのかな、うん、頑張ってください。あの僕は失態を起こしまして、ニュース24が ものすごくつまんない地獄のような番組になりましたけども、いやあれはね人数いて人数ありきの企画なので、そうなんですよ、むつめ祭でやった番組知らない人いないかなと思いますけども、むつめ祭でね24時間ぶっ通しでラジオを撮り続けるっていうのをね、第2回目ですね、僕が第1回目の時は僕が2年生の時にやった、24時間ラジオで、第2回目は僕が4年生の時に、まあ、主導してやったんですけれども、いやなかなか辛いねあれは、まあ、やってもいいと思いますけども覚悟して、まあ、そういう企画がねあんまり減っちゃったので、オンリーワン選手権とかあったんですよ。あとはその新入生向けに撮ってた番組とか、まあ、僕のしりとりとかそういうのもそうですけども、他にもっと共通点ある人同士で話して、まあ僕の3つ上の先輩がまとめてやってたラジオとか、僕の2つ上、僕が1年生の時の4年生と、2つ上、そうですね。1年生の時の4年生と3年生が、もうすごい企画やってる先輩で、いやその時にね、全盛期だと思いますよ。僕たちが1年生の時が SBC 全盛期だと僕は思いますね。うん、なんかすごい盛り上がってた。だってどの学年も毎週来てたね。4年生も2、3人は絶対いて、3年生もいっぱい来てて、2年生いっぱい来て、1年生もいっぱい来るっていう。毎週このプレハブが30人ぐらい、30人は持ったかな、まあ、30人弱で埋め尽くされるっていうのでね、それで毎週のように企画やって、オセロ大会とかやってて、でご飯もね分散して行ったりしてて、まあ、まさに大学のサークル、わー楽しいなーっていうので楽しんでましたけども、まあ、今ねだってその時の新刊はもう40人ぐらいいたんじゃないですか、僕が1年生の時の新刊は。なのでもうまたどんどん盛り上げていってもらえば、そういう楽しい、多分今の1年生がすごいやる気あるから、その今の1年生が4年生ぐらいになるまでずっとやる気を保ち続ければ、その僕が1年生の時ぐらいの最盛期になるんじゃないかなって思いますね。はい。まあちょっと、まあまあそういうネガティブなことは言わないようにしよう。はい。せっかくの回なんでね。はい。ということで、まあ他にもいっぱい喋ることあります。まだありますよ。で、EKV のことに入っていきましょうか。EKV は僕が始めたこのイーグルキーボイスということで、まあわし、鍵、声、ということですね。まあ、鷲崎さん。まあ、知る人ぞ知る、めっちゃお腹鳴ってますけど、知る人ぞ知る鷲崎武さんっていうね、おそらく聞いてる人、ラジオ聞くよって人はいるかな。まあ、いなくてもしょうがないと思うんだけど、1年生、今の1年生、だからよく次2年生になる人も、ラジオはあんま聞いてない人が多いよね。K 君ぐらい。あ、でもあれか、鈴研とかも、まあ、好きな人のラジオは聞いてんのかな。ただ、雑食で何でもかんでも聞きますっていう人はあんま見たことがない。やっぱり、その、僕たちの代より上の人は、たくさん聞いてる。なんか最近の人はやっぱ、最近の、僕も最近の人なんで、最近の人とか言える立場ではないんですが、最近の人はラジオ聞かないのかなって思いますね。僕は、もう本当に雑食で AM も聞くし、FM も聞くし、ネットもラジオも聞くしで、もう本当に週40番組ぐらい聞いてた時期もありましたよ。本当にだからずーっとラジオ。寝る前もずーっとラジオ、お風呂もずーっとラジオ、通勤通学ずーっとラジオみたいなね。授業中すらラジオみたいな、そういう生活もしてた時もありましたね。で、ハガキも書いて、イベントにも行ってみたいな。なのでそのラジオをやるってなった時にいろんな企画とかが浮かんだわけですけど、その中でももう本当にすごいなって思う人はやっぱ鷲崎武さんですね。ラジオパーソナリティでもよく文化放送メインでやってらっしゃいますけど、夜ナイトとかね、今でも看板でやっている番組多数ある鷲崎さんですけど、その人の喋りに憧れて、ラジオをやり出したっていうのが最初ですね。なので EKV イーグルキーボイス、まあ、キーは鍵、まあ、キーですね。ゲームブランドキーっていうのが大好きなので、まあ、その流れで緑川光さんが大好きですし、まあ、その、僕はすごいオタクだったので、今、最近はアニメとか全然見てないですけど、オタクなので、それこそ、尾形さんのラジオも素晴らしいんだよね。もう、緑川さんのラジオは、リトルバスターズのラジオ、21、夏目ブラザーズからずーっと聞いてて、もうそれこそ高校生ぐらいですか、もう電車の中で笑いをこらえながらずっと聞いてて、もう高校から放送部だったのでいろいろ話してましたよ。はい。で、そうですね、大学行ったらラジオやるんだっていうので、ここのサークルはねラジオキャンパスっていう FM の番組もやってるのでね、その FM 番組で実際に自分の声が電波に乗るんだっていうところでも楽しめますし、はい、いいかなって思いますね。何の話してたっけ。あ、そうそうそう、 EKV のゆえんだね、イーグルキーボイス。それで まあ僕が鷲崎さんに近づけたかっていうのは謎なんだけれども、まあそれなりに EKB から得たことはすごい多いかなって思いますね。ラジオやってると時間感覚がやっぱり綺麗に身につきますよ。1分話してくださいとか30秒で自己紹介してくださいっていうのは大体わかるようになります。30秒まあこんくらいだろうとか1分大体こんぐらいだろうっていうのと、あと話すのが苦手じゃなくなります。これだけ頭フル回転ですよ。今もフル回転で誰もいない中で一人で喋ってると、もう誰もね、そう、一人ラジオの辛さ、誰も周りにいないから誰も反応してくれない。笑ってもちょっとボケても笑ってくれないし、誰も笑う人がいないからね、笑ってくれないし、この話面白いのかなっていう風になるんですよ。まあ鈴剣あたりは多分よく分かってると思うんだけど、この話俺が一人でしてて楽しい話なのかなって、これ誰も面白くない、自分しか分かってないし自分しか面白くないんじゃないのかなっていう風な瞬間がもう常に訪れてるわけですよ。でも黙ったらいけないんですね、こうやって間が空くから。うん、なのでそこの兼ね合いが難しくて、ただこうやってずっと頭フル回転で自分一人で喋ってるだけあって、何か意見を求められた時にさっと言えるようになります。上辺だけ作ろうだけでも、もう何もそんなこと考えてなくてもキーワード一つからどんどん広げることができます。それはなんとか、まあそうですね、その季節のこととかもラジオやってると意識しますし、うん、なんかこうやって話せばまあとりあえず話してる風には聞こえんだなっていう、接続詞ばっかだけどまあ話そうとしてるんだなっていうのが伝わるような喋り方とかできるようになるので、ラジオは喋りに対してあんまり得意じゃないよって思っている人でも始めればそのうちどんどん喋れるようになります。なのでそれはすごいいいところだと思いますね。はい、何の話だろう。まあそんな感じで、まあラジオやる人もう誰にもおすすめでどんどんやってください。なのでこの話がね誰かに受けてるとも僕は思ってないんですけれども、そう、最初はね誰が聞いても面白いようなラジオを作りますよって言ってたんだけど、そうもいかない。でみんなに面白いなんてそんなのはねすごく難しい。もう本当にみんな面白いなんて、だから僕がこう話すだけでも、鷲崎さんが話してるだけでもすごい面白いんですよ。僕も全然会ったこともない人の話なのにすごい笑ってしまってっていうのが起こりいるんだけども、自分の話でそんなことは多分起こんないなっていうのは感じながら喋ってますね。多分聞いてる人はうんうんぐらいだと思う。はっはっはとはなんないんじゃないかな。はい、そんな感じですよ。ただ僕はこういう喋り方がすごい弾丸なんですよ。結構人によって違って、鷲崎さんも結構弾丸で話すタイプで、マモとかはすごいゆっくり喋るタイプだね。そんな僕が言える偉そうな立場ではありませんが、こういう吐息多めなやっぱ声優さんなのでね、もう全然鼻声でいい声じゃないですけど、まあこういう、うん、ゆっくりめで笑いながら話すのがマモとかのトークですね。まあ尾形さんも言うて結構弾丸めかな。緑川さんとかは結構ゆっくりめで喋る方で、あとはそうだな、僕は結構弾丸で、まあ関西弁の人のラジオもあんま聞かないですけどもが好きで、あとは別所哲也さんとかね、そこら辺の方のラジオはゆっくりめで聞きやすい、全然せかせかしてない朝にゆったり聞けるようなラジオが多いですね。なので僕のはどちらかっていうと夜よりかな、うん、まあ昼でもいいけど、まあそこの時間帯は全然気にしてませんが、まあいつ聞いてもいいです。はい、そんな感じで、まあ、EKV やってきましたよっていうので、ちょっと休憩しますね。ジングルを鳴らします。
EKV、100回行ったみたいだよ。すごいね。ザコラジも100回行くためにはどうしたらいいと思う？
それはね、次回から100回、99回、80、98回って取っていけばいいと思うよ。
ザコラジ。
アニメ殺伐 EKV 改め放送中、オムニキン EKV 改め。